ちゃんの
お料理コーナー。ビン、
はい、行きましょう。大変よくできてます。もう本当になんかあのプロのというか、ちょっとしたこう居酒屋さんとかね、
まあ、行ったことない人は
行ったことないけど、こんなんちゃうかと思うんですけども、実に、よくできてまして、綺麗に仕上がりましたですね。やっぱりこのいろいろと、まあ、何回もこれうちの家庭料理なんですけども、やっておった時もあったし、また最近もやりました、試作もしましたけども、今日のが一番綺麗ですね。特にこの切れ目のところが、
うん、
もう本当にプチッと決まっておりましてですね、最高やと思います。さあ、今日はですね JOBBB インターネットラジオの592回目であります。
はい、
そしてよっちゃんのお料理コーナーがずっと続いておりまして、今日はすごいもんですね。これが剥がれないアスパラガスの豚肉巻きということですか。
はい、一応ガスつけんとね、アスパラって言うと。
あ、そうですか。
いいです
よ、はいはい、まあ、どっちもいいと思いますけど、はい、まあ、僕は丁寧に言いましたが、はい、アスパラ の 豚肉巻きということですね。はい、今までずっと、まあ、あの肉巻きも本当に何回も作ったんですけど、
やってますけどね、
うん、なかなかここまでプチッと決まって、はい、てなかったですよね。
決まり。
どうしてもこうも持ち上げたりするとポロッとこう、ね、
ちょっと歯がね、最後の方が、うん、にお肉をね、
なんか
巻いてる時に
着物の前がコパ開くみたいな感じになってですね、そういうような感じになったんですけど、はい、今回はどこを持ってもピチッと決まってましてね。
決まりですね。
実に、はい、あのよくできてます。これ中がアスパラやからかもわかりませんね。よっちゃん割と
そんなことないですよ。
アスパラとは割と少なかったような感じ
ですけど。まあそうそうそう。今までね、うんうん、サンド豆が多かった。
そうですね。
サンド豆と、人参。
人参でしたね。うん、まああれもあれで美味しいんですけども、うん、やっぱり今はやっぱりこの肉巻きではアスパラやと思いますね。
すね、
はい、まあそれに挑戦してくれはって試作3、4回目で、綺麗なものが出来上がりました。それじゃあせっかく切って置いてくれるのはこの切ったやつからいきましょうかね。
はい、
はい、おお、まあ本当にこうプチッとまとまってますね。一部の隙もないというのはこのことだと思いますが、あ、上手に巻きました。
はい、
じゃあいただきます。おお、なんとこれは、おいしいね。このアスパラと、これちょっと見えにくかったけども、シソの葉っぱ、
そうそう、青じそね、
アスパラに巻いてるんですね、
う
ん、
そうそうそう
そう、その上を豚肉が
そう
ピチッとこう、うん、なんかね、着付け教室の帯みたいなもんで、
帯みたいな、
ね、自分がやると全然帯はまとまりませんが、やっぱり先生に待ってもらったらピチッといきますが、
うん、
もうまさにその通りであります。ちょっとご飯も
はい
いただきます。
結構ゴリゴリ落としてるのは、これはアスパラの筋ですか。
そうですね。
ね、やっぱりね、うん、筋が多いんですね。結構アスパラって。
ちょっとまあそんなにめちゃくちゃ柔らかいアスパラではないですね。
いや、それ茎の方やからだと思うよ。
うんうん、
あの頭の、穂の方。
はい。
うん、穂の方は多分柔らかい。
そうですか。ほんならちょっと、
うん、
穂
に、はい、穂に近い方ね。
やってます。はい。
はい、
うん。
どうですか。
本
当やっぱり。
うん、皆さん、穂の方を食べましょう。
いやいやいや、
その方が美味しい。まあ、必ず身は出ますけどね。
うん。
できたら身は他の人に譲って。
身って何？
身って根っこの方はね。
あ、根っこの方。
うん、
あ、茎の方ね。
うん、まあ、食べる人は先を食べてください。うん。これは、すごいね、これ。プチッとできましたね。
うん。
うん、僕はその前歯の口語が悪いんですけども、間違いなくそんな悪い前歯の口語でも切れます。スパッと切れます。ナイフ切ったみたいな。
なるほど、うん、子供はそっちの方がいいか。
うんうんうん、
硬いのも食べささなあかんね。
そうですね、
うん、
まあそれは最初食べるもんの、
うん、
うん、うまっ。さあ、
はい、
それではいきましょうか。
はい、
間違いなくうまい。
はい、
剥がれない、外れない。
はい。
はい。
アスパラの
豚肉巻きであります。
はい。
じゃあ、
はい、9、
代表からお願いします。
はい、豚肉巻きを9本。
うん。
9本分です。
はい。
で、9本分いうことはですね、
うん、
1本、豚ロースの薄切り肉。
うん、
今回はしゃぶしゃぶ用使ったんですけども。
しゃぶしゃぶ用ね。
はい。2枚。
2枚。
1本につき2枚の肉を使う。
あ、こんだけ使ってますか、これ。
はい、
おーですか。はい。
だから、まあ、アスパラを、
うん、
豚肉をこう横に並べた時に、
う
あの豚肉の幅ですね幅に合わせて、
なるほど、
まあ、まあちょっと細かいこと言うてますが、だからアスパラの長さもそれに合わせてこう切ってるんです、うんうん、
なるほど、なるほど、
はい、で一本のアスパラを一本にして、うん、巻く方がピチッとこう巻けるんで、
う
ん、
でしょうね、
二本やるとその隙間が空いたりとかするんで、一本の方がいいかなと、
うん、あの従来やったその豆やとこうギザギザがありますからね、
あ、そうそうそうそう、
隙間、ね、巻きにくかったということもあるかもわかりませんね、それはまあ今回一本にして、
一本にしてこれがやりやすいですね、
あの裾の刃をキュッと巻いて、それからもう豚でキュッと締めたということですね、はい、まあまあ、これ大成功だと思います、はいはい、
でその薄切り豚肉を18枚、うん、で、まああの、うん、豚肉の厚さにもよるんですが、うん、今回はなんか 242g ありました、約 250g ありました、
はい、
はいはい、で、豚の薄切りですが、うん、あのまあ、今回はしゃぶしゃぶ用を使ったんですけども、うんうん、別にしゃぶしゃぶ用でなくてもいいんですけども、例えば、うん、あの生姜焼き用でもいいんですけども、うんうん、生姜焼き用になると、うん、あの分厚くなるんですよ、どうしても、
うん、
だから 火を通すときにちょっと心配、うん、まあ、心配って、まあ、火通るとは思うんだけども、うんうん、時間が長くかかるんで、だ、
うん、
からやっぱりこうしゃぶしゃぶ用の肉は非常に薄いので、
う
ん、
そうですね、
火の通りも早いという、うん、なんかええんちゃうかなと思いました、
は
い、
まあ、豚肉はいろんな意味で警戒すべき肉ではありますからね、
巻きやすいこともあります、
はい、はいはい、これ大成功だと思います、
そうです、
はい、
で塩コショウ少々、それからアスパラガスを3本、
うん、
だいたいアスパラガスっていうのはスーパーでは3本組になって売ってるんですよ、
あ、ぶち切りですね、3本です ね、
うん、ね、太めのやつよ、
うんうん、
細いのはもうなんか何本か8本か9本ぐらいあるんですけども、
ど、
今回は太めのやつ
まとめて、
はい、まとめて、はい、3本組になってるやつを買いました、
はい、
はい、だから塩少々、
はい、
から大葉、うん、青じそですね、はい、9枚、
うん、
これは大きめの、あの青じそですけども、その9枚、
うん、
1本につき1枚使ってます、
なるほど、はい、
うん、から片栗粉が適量、
はい、
大さじ大体片栗粉5杯ぐらい、
5杯ぐらい
必要ですね、結構ね、うん、いるんですよ、
そうですね、まあ、全面片栗粉入れてましたね、
しっかりとこ、はい、うんうん、あのつけております、
なるほど、
で油が小さじ2杯、
はい、
で調味だれですが、うん、タレはどうですかね、味、
うん、なんかええとこ行ってると思います、はい、まあ、あの若い人もうちょっと濃いのがいいかも分かりません、ね、僕はまあそういう意味で塩気制限されてますので、はい、薄してもてますが、はい、
砂糖を、酒醤油、うん、各大さじ1杯、
うん、はい、
みりんが大さじ 1.5 杯と、
了解、
非常にあの覚えやすい数字です、
はい、
はい、以上です、
なるほど、はい、まあっさりしたもんですね、
あっさりしたもん
です、はい、これがまあ素材、
素材
ご用意いただいたところで、
は
い、いよいよ調理にかかると、
はい、作り方です、
お願いします、
はい、うん、豚ロース肉をできるだけ広げまして、
うん、広げて
で巻いた時に、うん、アスパラのせる側内側ですね、いわゆる、
うんうんうん、
に塩コショウをしてください、
なるほど、なるほど、はい、はい、
で今回18枚ですから結構多いんで、
うん、
バットの上にあのバット2枚ぐらい用意して
ザーッと並べて、
まあそれはそれぞれやり方がありますから、適当にやってください、
はい、
で軽く塩コショウをして、
うん、
次に、
うん、
今度はアスパラを、
うん、
アスパラ生のままやったらちょっと火の通りが悪いんで硬くなります、硬、
うん、
いですので、
はい、
茹でるんですが、
はい、
普通は茹でるんですが、
うん、
今回は電子レンジでチンして、
うん、
早くしました、
電子レンジ使うようになりましたね、はい、この
頃ね、最近ちょっとね電子レンジも、ね、
結構避けてましたね、よっちゃん、まあ、年齢もあったんでしょうけども、
そうそうそうそう、うん、使い方によるから勉強しました、
なるほど、
電子レンジの本1冊読みました、
うはーやってった、
斜め読みやけど、
まあまあまあ何でもいいけど1冊読んだら、
はい、
やっぱりおもろですか、電子レンジ
使いようによっては、面白いですね、使いようによってはね、
あ、そうですか、
本当にあのうまく、
はい、はい、まあ、あのよしこさんはご存知の方もあると思いますが、70歳の、ね、主婦の方でありますのでちょっと、ま、慣れてはなんないんですけども、
そうですね、あ、うん、電子レンジは非常に弱い分野で、
はい、若い人に追いつこうと思って頑張りました、
はい、
そして今回これをうまく使って、
うまく使いましたよ、
まあ、よかったですね、はいはい、
3本でだいたい 104g ぐらいあったんです
けど、
まあ、100g でだいたい1分、
うん、
20秒ぐらい、500ワット、
500ワットで、
うん、1分20秒ぐらいで、やりますとうまくいきます、う
ん、なんと、
はい、だからそれはあのそれぞれね、うん、1本でやる場合と3本でやる場合とか、うん、こう分けないとあかんねんけども、
です、ね、
それはもう経験からいかないと
しゃあない、なるほど、あるいはまあちょっとデータ取ってもいいかもわかりませんね、
そうそうそうそうそう、
なるほど、
うん、まあ、でそれが困るんやったら、はい、あの茹でたら確実です、
そうですね
はい、
まあ、あんまり電子レンジ信用してへん人は上入れて、
信用というか難しい、結構電子レンジって難しいよ、
そう思います、
あの時間を計らないからか、
うん、思う、それは思う、
ああ、うん、で茹でるのやったらね時々引き上げてねキュルキュルと触ってね、
うん、
あ、柔らかいかな硬いかな、
うん、
で調節できんねんけど、
それはやっぱり年配の人の、はい、で若い人はやっぱりちょっと言うでる方が難しいと思いますよね。そうですか、まあ、そうだと思います。はい、はいはい、
でまず、アスパラガスを、うん、アスパラガスって知ってる、
うん、
売ってるのね、最近のアスパラガスってもうすぐ短いんですよ、
は
い、
あ、そうですか。
昔なんかもっと長かったのね。
やっぱりこの短くしとかんと根っこの方が入ると硬いからでしょ。で
茎の部分がね硬いから、うん、私は昔は、うん、昔ってね、もう本当10年ぐらい前は、うん、までは、うん、折ることってなってたんです。茎に近い棒は硬、うん、い部分を折ってくださいって。
もう悪いけど使わんでてください。
そうそうそうそう、
別に使ってください
。硬いから、うんうんうん、ね、別に使われへんねあれ。
ああそう。はい、
うん、でね、
まあ、それやったら
いつも折ってたんですよ。ほんだね、うん、折りすぎてね、うん、食べる量が非常に減ったんです。
なるほど。
でこれは困ったことやな、うん、アスパラってもったいないなと思ったら、うんうん、最近ちゃうんですよ。
なるほど。
スーパーでちゃんと切って下を切って売ってるんですよ。
よくなりました。
だから最近は、うん、もう下からまあ大体1センチぐらいね、
まあこれは捨て
たとしても切っといて、はいはい、切って捨てて、うんうん、あとは全部使える。
わかりました。
で袴も取らない。昔は袴取ってたんですよ、
ね、なるほど。そうです
か。袴も取らない、
はい、
で表面の皮もですね、うん、非常にまあようできてるんで、
うん、
薄いんかな。昔のやつは僕は使ったのかもしれない。
やっぱり品種改良とか農家の方の技術向上ということがあると思いますよね。
だから全然皮も剥かない。
スーパーの勉強もあるでしょ。
はい、はい、そうです。でまずなんせ洗ってで、
はい、
ラップに包んで電子レンジで500ワット1分20秒、
はい、分かりました。
かけました。
はい、
はい、本当は非常にうまいこといきました。
いやもう問題ないですよ、はい、うん、ちゃんといってます、
はいはい、で次に、ラップをすぐに剥がして、
うん、
そうラップ剥がすときにね、
うん、
どこが入り口
分からん。 まあそこらはね老眼ですわ。
ちょっと困ってね、老眼でね、てっぺんも分からんかった。
まあ孫に来てもら
ってハサミでああと切ってね、開きましたけど、ね、めっちゃ熱いんですよ。
まあそうか、
ものすごい熱い。
ご苦労さんでございました、
ね、はい、で切って、
はい、
でちょっとパーッとうちわで青なりして冷まして、
うん、
これ水につけたらダメですよ、
はい、
せっかくの甘みが。
水につけたら甘みが逃げる、
逃げる、はい、でところが、まあ、早く冷やした方が色が綺麗。色綺麗でしょ。これ
ものすごい綺麗や
ね、
うん、
不思議はね、加熱してんのに。
いや本当です。もう
だから一旦
青々してますわ。
一旦色ってなんか落ち着いたら、
うん、
もうなんか色ね変わらない。
ああ、まあそうやといいね、はい、まあ、現実そうですよ、はい、これ、はい、
で、アスパラをですね、
うん、
3等分にしまして、
うん、
それで塩をですパラパラと振ったんです、
うん、
で振って、で、まあ、もっと粗熱を取って、
はい、
置いときました、
はい
はい、
しばらく置いといて、
しばらく、はい、うん、置いといて冷めるまでね、
うんうん、
はい、で次に、
うん、
大葉、
大葉、
青じそですね、
はい、青じその葉っぱ、
茎の部分だけでいいですからちょっと切りました。
なるほど。
なんか、はい、なんとなくあれ軸のとこ、
まあまあそうですね、
茎というか軸のとこね、
嫌です。そうですね、まあまあできたらない方がいいですね、はい、気持ちがいいですね、はい、はい、
で次に、
うん、
今度は、
うん、
豚肉に巻きます、
はい
はい、
いよいよ巻く、
いよいよ巻き、
はい
はい、で豚肉を、
うん、
2枚を広げて、
うん、
でちょっと重なりを、重なる部分を作りまして、
細かいですね作業は、
はいはい、でアスパラを、
要塞みたいですね、
は
い、
うん、アスパラを乗せまして、うんうん、その上に、アスパラじゃあは青じそを乗せまして、
あ、青じそをまず乗せるんです
ね、はい、まず乗せて、
なるほど、
で、アスパラを 1本乗せまして、
うんうん、
でくるっと布団巻きにします、
はい、なるほど、
はい、
僕はじめにねアスパラに青じそ巻いとくんや思ってまして、
そんなことしたら難しい、
まあ、そうですか、はい、おやすみません、
はい、はい、どうも、はい、
な、次行きましょう。
巻きました、
はい、
あれ綺麗に、なぜ豚肉は綺麗に伸ばしておいてください、
うんうんうん、
豚肉の重なる部分ができるだけない方が、
なるほど、
巻きやすい、剥がれない、
なるほど、
うん、剥がれない、
うん、なるほど、
でこう綺麗にピチッと最後まで、
うんうん、
伸ばしてです、豚肉を伸ばして巻きまして、
うんうんうんうん、
でその次に片栗粉をパタパタパタと綺麗につけます。
そう、表面だけについてるんです
か。表面だけ。
あ、そうですか。
で、その、まあ、見てですね、片栗粉がついていないとこないかなと思って、
うん、
見返して、
はい、
もしついていないとこがあったらまたちょっとつけて、
は
い、
なるほど、
で余分な片栗粉は、はたいて、
なるほど、
はい、でそれ9本やります。
はい、やった、はい、
次焼きます、
うん、
で焼く作業と片栗粉をつける作業、あんまり時間空くとみんな片栗粉が、
はい、
片栗粉を肉が吸うてくれますので、
はい、
その辺は責任持ちません、
はいはい、
だけど、まあ、焼く前に、
はいはい、
焼く前に
直前に、
まあ、はい、やった方が魚と一緒でやった方がいいと思います、
ね、ちょっともう片栗粉は 白さが残ってるぐらいのがいいわけ、ね、
そうやね、残ってる、
まあ、よ僕分かってなくて言えますが、
はいはいはい、次フライパンで焼きます。
皆さん大事なところです、はい、今のところ、はいはい、次フライパン、
そう、フライパンの前にごめん、調味だれを忘れてました、
はいはい、
砂糖、酒、醤油、みりん、
調味だれの
調味だれを先合わせておいてください。
了解、
はい、 で砂糖が溶けるように、うん、まあ、最初混ぜて、はい、しばらく置いておいたらまた、うん、混ぜたら溶けます。
なるほど、は
い、で砂糖が溶けるまでなんせ調味料を作ったら、はい、今度焼きます、
はい、あそこの調味料はだから、は
い、さっき作っておいてください。
家のありあいですね。その家のまあもうちょい辛いのがええとかいうことは、その作ってる人の判断で、
うんうん、若い人がね、はい、家におったら、まあ、醤油もちょっと増やしてください。
うん、うんうん、そうですね、はいはい、その方が香ばしいかもしれません、
はいはい、そうですね、はい、で次焼きます。
お、
はい、で今回は一度に焼きますので26センチかもしくは28センチ。
お、大きいですね。
26センチないから28センチでやったんですけども、はいはい、28センチでやるときは、うん、油を実は小さじ2杯しか入れないので、うん、もしかして油が行き渡らないところがあるので、うん、大きいためによ、うん、だから先に紙に、キッチンペーパーに油染み込まして、うん、全面きれいに塗りました。一応は
コーティングした、
はい、そう、はい、コーティングで、コーティングしてから小さじ2杯の油を入れて、
うん、
はい、で
まずその火つけました。ま、最初にそのキッチンペーパーに油を染み込まして、
はい、
全面をザーッとコーティングして、
そうそう、
はい、塗り忘れないか確認した上からさらに今度小さじ2杯の
そうそうそう油入れました。
サラダオイルですね、はい、を入れた。ああ そうですか、
はい、そうです、はいはい、サラダオイルって、まあ、別に何で
もいいんです けど、
まあ、私とかは米油ばっかり使
って、うちは米油でやってるんですか、は
い、でこれもあるしかも、うん、天ぷらした後の残り油です。
あ、なるほど、まあまあ、そんで結構です、
はいはい、で、温めまして、うん、で温まったなと思ったら、そこへ、肉巻きを9個並べます。
おお、そうかんでしょうね、
はい、
これは、
はい、でね、まあ細かいこと言いますけど、
どうぞ。
取っ手に向かって直角に置いてください。
うん、ああ、取っ手っていうのはフライパンの取っ手。
そうそう、フライパン
の取っ手。あとで振るときに、
振るときにこうどういうかな、取っ手を
グッとグッとゴロゴロゴロゴロゴロゴロ転がるようになる。
それはね、うん、もういっぱい完全に火が通ってあっち向いたりこっち向いたりしますけど、
まあまあ、
最初のうちはね結構並んでくれてるので。
あ、そうですか。
言わせても
こんなの小学1年みたいなんですね、
細かいこと、うん、小学1年、
うん、まあ、じゃあ並んどるよ、初めはもうだんだん乱れて
きて、だんだん乱れて
くる。そうです、そうです、そんなもんです
。そうか、そうか、
はい、はいはい、
で、こう振りやすいようにするために、
はいはいはい、
まあ、できるだけ直角に置いた方が面白いです、ね、
はい、わかりました、はい、
で、全面に、うん、豚肉の色がですね、うん、なくなったところで、
うん、
あ、これをね中弱火です。
中、はい、いや最初、
最初、うん、はい、中弱火、中弱火で焼いて
ゴロゴロ転がして、
そうそうそう、
で豚肉の赤みが取れた、
そう、取れたら、
はい、はい、
ほじゃ蓋をします。
お、この蓋するんですか、
はい、蓋す、はい、で弱火にして、
うん、
完全に火が通るまで、
うん、なるほど、
に火が通って、
はい、
で焦げ目がつく、
焦げ目つく、
米げ、こ、米げちゃう焦げ目、
焦げ目ですよ、
はい、焦げ目がついたら、
おいおい、
はい、ちょっと時々蓋開けてですね、焦げ目ついてるかな。
なるほど、その間もゴロゴロ転がしてるんですね、
時々ね、時々転がしてます。
じゃあ私
はトンクでこうやったりとか、こうフライパン振ったりして、まあその辺を適当にやってますけども、
はい、
はい、で、
確認しながら、
焦げ目がついたなと思ったら火を消します。
はい、あ、ですか、
消します。で、なんでか言うたら、だいたいフライパン調理っていうのはね、その余熱を使う、
うん、
余熱をいかにね上手に使うかによってプロかなんか決まるんですね。
あ、ほんまですか、はい、そういうもんですか、はいはい、
で、火を一回消して、
うん、
で余熱の中に調味タレをジャーッと入れます、
うん、
ほいたら余熱でですね、うん、もう調味タレがこうどういうのかな、
うん、
ジャーッなってまして、ほんで片栗粉をまぶしたお肉にですね、
うん、
きれいに馴染んで、であタレもとろみが出る、
うまいですね、
ほんでとろみが出たと同時に、
うん、
肉に絡んでくれる、
うん、
こううまみが出てきますでしょ。
悪く食べました。
わかる、
うん、
できれいに
絡まって、うまいこと絡んどるわ、
はい、
ね、
うん、で調味だれがまだちょっと、うん、なんかこうどういうのかな、多いな、残ってるのが多いなと思ったら、うん、もう一回火入れて、
うん、
弱火にして、
うん、
もうほんま1分ぐらいですよ、
うん、
ちょっとこう振りながらやって、
うん、
ほんで終わり。
なるほど、
はい、
そうするともうその豚肉の表面は
そう
タレがトローン
とついてくる、もうツヤがあるでしょ。ほんで
いやもうピカピカピカピカピカってます、
ね、
ピカピカピカ
トローンとして、うん、ね、若い人の肌身、はい、私の肌身、
そうかそうか、
はい、そういう
ふうに下に、まあ、レタスでも引いて今、
あ、そうそうそうそうそう、
ね、このトマトもちょうど2つ切って、うんうんうん、はい、ザーッとこう皿に並べると、そうそうそう、まあそれをお客さんに出せる。
で切ってやったら、
はい、
もうすぐ食べやすいんです。これ切ってない、
うん、
まあ1個だけで、ね、切りましたけど、
うん、いや、まあその1個切ったやつの1個、はい、2個目を食べた
ら、そうそうそうそう、
はい、なるほど。
ということで1人3本
お
一応計算して作っております。
わかりました、
もう1本食べていいよ、
ありがとう、まあ、はい、はい、うん、ということで、
はい、
ちょっとまあ今日は長くなりましたね。まあこんなもんか。いや説明がいつもこんなもんか。いや気がそうなった。だから決算だかもわかんない。まあ何でもいいんですけど、はい、あと何かよしこさんいつも終わってからということは、まあてっぺくにこ
れからも話も聞きますよ。さっきからずっと言ってるけど小麦粉を、うん使うと、うん同じようにできるんですが、うん、若干ねその、うん、なんか固まり方が悪いというか、剥がれる時あるんですよ。
なるほど。
もう全てじゃないんですけど、剥がれる時があったりとか、はいはい、または、もう一つはとろみがね、うん、ちょっと少ないんです。
なるほどね。
で焦げが少ない。不思議はね、小麦粉を、まあ、表面につけると、焦げないというか、なんか焦げた方が美味しいんですよね。
まあちょっとそのね、傷つく焦げるとね、いかんけど、これぐらいの焦げがちょうどいいですよね。
だからね、まあ小麦粉にしろ、小麦粉にしろか、片栗粉っていうのは、この頃の片栗粉は片栗の根っこじゃなくて、じゃがいも。
まあ、まあ昔からそうですよね。根っこなんか取れまへんわ、容器ね。はい。まあ、そういうその言われている片栗粉を使った方が結果として良かったということですね。わかりました。
で、はい、同じ澱粉でも違うんですね、出来が。
はい、そういうことがありました。それで、まあよっちゃんが作り、てっぺい、まあ、うちのわしらの息子ですけども、このてっぺいがカメラマンをやってですね、はい、YouTube を作ってるわけなんですけども、はい、そのてっぺいのカメラマンの目から見たまた初注意とかですね、お願いをこれからちょっとしてもらいたいと思います。はい、てっぺい君よろしくお願いします。
はい、というわけでよっちゃんと基地に入って、作り方をですね動画撮影しているてっぺいでございます。今回のね肉巻きの作り方レシピ動画ですね、晩飯チャンネルで公開しますんで、またぜひ皆さん見てください。
よろしくお願いします。
で、まあ、どこを注目したらいいかなと思って今考えてたんですけど、まあ、やっぱり巻き方ですね、はい、豚肉これ今回18枚使った、よっちゃん国18枚、その18枚使ったっていうのは、はい、まあ、さっきもよっちゃん説明言ったと思うんですけど、2枚で1本分なんですよこれ、うんうん、でその2枚のなんていうかこう並べ方って言いますかね、まあ、今のよっちゃんの話でも分かったんですけど、より動画見た方が分かりやすいかなと。
なるほど。
で、まあ、順番的には豚肉の上に、大葉、そしてアスパラガス、
なるほど、
で巻くっていうね。なるほど。でほんまにね今回ねふみおくんも食べて分かると思うんですけど、剥がれないんですよ、ね、
剥がれない。
もうタイトル通りで
ちょっと硬すぎるぐらいきっちりいってるわ。硬いという意味ではね、カチッといってる。
でね、肉巻きね皆さん、ラジオお聞きの方も作ったことあると思うんですけど、やっぱり剥がれるっていうのが一番のこれ欠点やったんですよね。
まあそうやね、
はい、
気持ちよりもね、
まあ、人によっては、そうそうそう、食べるときにね、中の具材が落ちてしまうとね、やっぱ人によっては串へ刺したりとか、そういういろいろ本当に試行錯誤して、
つまようじやってる人もあるもん
ね。そうなんですよね、まあ、そういうこと試行錯誤されてるんですけど、まあ、この今回のよっちゃんのレシピを使えばですね、まあ、その片栗粉を使えばですね、本当に剥がれない、肉巻きができるんで、
お弁当にね、
そう、特にこれからね、おかずの一品とか、まあ、さっき言いましたけど外出ていく機会多分多いから、弁当の、一品にしてもいいんちゃうかなということで、まあ、そういうね僕らこれ世界に広めたい目的でレシピ動画公開してますんで、
世界、
世間です、世間。
あ、世間。
もちろん、世界の方もね、聞いてくれてますんで、はい、まあ、動画も見てほしいということで、公開してますんで、
はい、はい。
ぜひ皆さん見てください。で、実食動画、バンチャンネルで公開してますんで、まあ、そちらもぜひ見てほしいなと思います。
はい。はい、まあね、うちで作ってくれるよっちゃんの料理の中からですね、セレクトしてね、美味しそうなもの、また皆さんの家でも役立つというものを、我々で考えて出しております。まあ、YouTube も含めまして、ラジオも含めましてですね、どうぞ皆さん一緒に作りましょうやということですね。はい、はい、まあ、こんなとこでしょうか、よしこさん。
アスパラガスってね、はい、結構日持ちしないんです。
ああ、割とね。
ほんでね、バーゲンで今日結構絶対バーゲン買わない方がいいですね。買ってもね、その日のうちに使うという。
なるほど。
はい、
バーゲン買うて安い言うて、また後でも作ろう思って冷蔵庫入れておくと、もう硬くなって芯があるようなものになってまうということですね。バーゲン出るということはもう古いから出とんやからね。なんでバーゲン出るかいうことを考えたら、ちょっとそういうようなね、動きせなあかん
わけだからね。穂先がね、まずその閉まっている
ので、穂先が閉まっている。
それからこの茎のところが、なんか色が変わってしまうと古いんです。
なるほど。
で絶対ね、バーゲンのやつって色変わってる。
なるほど、そうですか。
だから、ここのとこ大事
だ。アスパラにつきましてはバーゲンはなるべく避ける、やむなく買った時はその日のうちに食べるという、ね、これを守ってほしいということですね。
高血圧にいいと。
アスパラはねすごくこれ
ほんまに増血さやま、
そうですね、アスパラギン酸というね、
あ、そうそうそう、
面白い物質が含まれて、これね植物の名前ですけども、植物の名前には全部そのね昔の人のリンネいう人がつけた学名があるわけね。その学名を調べてみると、 というかわしが調べたんじゃなくて調べてくれた人の本を僕は読んだだけなんですけども、そのアスパラの学名の中には薬局っていうのが入ってるんですね。だから昔はひょっとしたら薬品やったんちゃうかと、まあ、ギリシャとかローマの時代から食べられていて、南ヨーロッパが原産なんですけどね。もうローマ時代なんかね、野生のアスパラと栽培のアスパラがあってね、はい、どちらがうまいかっていうその議論の下のものも残ってるらしいですと、うんうんうん、まあ、それほどまあヨーロッパというか向こうの人にとってはまあ大事な食料だったんですけども、大きなその薬理作用が一つがね、利尿作用というのがあると。
ああ、そうなの。
うん、それも含めてやっぱり体内のまあ老廃物を出すというような作業があったりしてですね、高血圧とかそんなにも効くらしいんですけども、
鉄もあるってよ、貧血。
だからまあね、本当にあの血管のちょっと病気とかに悩んでる人はですね、まあ、これを食べになるとええかもしれません。ええかもしれない、ええと思いますよね、うん、まあ、そういうような有効な食べ物でもありますので、こんな格好で家庭食に取り入れてですね、
食物繊維も多そうやね。
そういうことですね、皆さん一緒にアスパラを
今旬やから
楽しみましょう、はいはい、旬のものであります。そして肉はピチッと浴衣がこう開けるんじゃなしに、ピチッとこう帯で固めたようになります。この巻き方をしていただきますとですね、ありがたいということです。
アスパラガスってね、
まだありますか。
色がね、はい、緑が一般やんか。
緑一般です ね、
はい、白ホワイトアスパラガスってヨーロッパ行ったら
あります。でしょ、はいはい、
その他に黒が、うん、紫色が
ね、あります、あります、うん、紫色もありますね。
すごいよね。
白はほとんど缶詰多いですね。
ああ、そうやね、
うん、まあまあ、白も白でいい、ね、やっぱりそれ緑が一番、やっぱり僕はなんかなんとなくすがすがしいし感じがいいような感じで、
あ、
わしももう緑この色凝ってますね、はい、緑してますが、ね、はい、以上でございます。
毛虫、はい、みたいな服かな、毛虫みたいな、
なんかいらんことばかり言うような横にもう締まり終わりたいんじゃん。
もうどうもどうも終わってください。
はい、はい、592回目であります、はい、JOBBB インターネットラジオですね、はい、よっちゃんのお料理コーナーが剥がれない剥がれないという言い方、これはええんかな、まあ、そういうことやな、
それ
剥がれない、エクスパクラメーションマークが入ってアスパラの豚肉巻きであります、
はい、
剥がれないアスパラの豚肉巻きによろしくお願いいたします、
はい、
はい、ありがとうございました。ごちそうさんでした。